管理者について。スクールスタディアム以下 SS の管理者の真面目学です。私のことと SS に対する思いを書いておきたいと思います。今回はオーディブル機能と少し違って私自身の思いを、そのまま喋って載せていきたいと思っています。まず経歴ですが、私は大阪で生まれ大阪で育ちました。小中は公立学校、高校は私立、大学と大学院は国公立大学で学びました。その後大阪で就職をしましたので生粋の大阪人です。私自身は大学院まで行ってますが、もともと勉強するタイプではありませんでした。過去に勉強するようになったきっかけがあったということなので、少し長いですがその話をしていきたいと思います。きっかけ、小さな塾の先生。私の学力は中学3年の初めに受けた五木試験ですね、五木の模試で大阪府内ワースト3という順位を叩き出してしまうぐらい低いものでした。その時は底辺校ですら合格の確率が低いというふうに出てしまいました。その時にですね、友達が塾を変わるということで、その塾の説明会を行くという話をしてくれました。その時に私はそれについて行ってそこに入ろうと思って、その説明会に行ったということですね。で、その説明会の時にですね、お試しのちょっと学力テストみたいなのがあったのです。で、その時の、チェックっていうのが、彼は走るというのを英語にしてみようというものでした。で、そこでは、He runs が正解になるわけなんですが、その先生としては runs の S を忘れてしまうよねっていう話をしたかったそうです。ただ私はそこでアルファベットで彼走ると書きました。で、その私の状況を見て、その先生が、英語が外国語って知っている？と聞いてくれたのです。で、私はこの質問に何を言っているんだろうと思いました。これは、知ってるよそんなことという意味ではなくて、私自身としては英語は日本語だと思っていたんですね。だってひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、これらを使って日本語で表記できますよね。で、私は小学校5年生の時パソコンを使いたかったので、アルファベットをすべて覚えました。キーボード配置で入力することがもうできるようになっていたので、アルファベットも日本語の一部だと思っていたわけですね。そんな誤解を見抜いてくれたのがその小さな塾の先生でした。そしてこの人についていこうというふうに思うようになりました。で、そこから猛勉強を始めました。0時間だった私が1日4時間半塾でみっちり勉強し、その後家に帰っても勉強するぐらい勉強しました。その時にはまず時間という確保がありましたが、普通に時間を確保したところでこれまできちんと勉強していた人には追いつけないと思いましたので、質を考えました。クオリティですね。クオリティ×タイム、この2つでなんとかなるんじゃないかと思って猛勉強をしたわけです。いろいろ試行錯誤しましたが、最終的には偏差値65くらいになりました。これは高校受験の偏差値なのでそれほど当てにはなりませんが、なんとか私立の進学校と言われるところに受かることができました。はい、では続いてですが、教える仕事に就きたいと思った高校生活です。実際高校には受かったのですが、点数を開示してみると7点なかったら落ちていたというギリギリ合格でした。そこで私は危機感を覚えました。これ以上勉強しなかったら進級ができない、卒業ができないんじゃないかというふうに思ったわけですね。で、高校っていうのは、中学校と違って義務教育じゃないので、成績が足りないと進級できないんだよっていうふうな説明を受けていましたので、よっぽどそのことが気になるということになってしまったわけですね。ということで毎日勉強するようにしていたんですが、そうしているうちにですね、高校に入ってから勉強しない人の方が多かったわけですね。私の成績がぐんと上がったというわけではないんですが、入学してから成績を落とさず維持したということで、なんと上位層に入ってしまったわけですね。そこから普通のコースから、なんとか特進コースというふうに進級することができ、そのままそのコースを卒業するということになりました。そういった高校生活の中でですね、教えることに興味を持ったきっかけというのは、1年生の時の古典の授業でした。非常勤の先生ですね、文法の授業をしている時に、教科書の一文を見ただけで、その話の全体を思い出して話をしてくれるくらい、知識の豊富な先生でした。私はその話を聞くのが好きだったのですが、 残念ながら他の人はあんまり興味がなかったようで、ほとんど寝ていました。まあ、ある時、ふと気になって教室を見渡してみると、起きていたのは私を含め3人だけでした。それ以外の人はみんな寝ていました。この面白い話を何とかみんなに伝えたいというふうに思い出したことから、教える仕事に就こうかなというふうに思いつくようになりました。で、その教える仕事を就くためには、知識と話術が必要なんだなと思って、大学に行って勉強しようというふうに思うようになったわけですね。で、浪人時代に作戦を立てる練習をするということなんですが、まあ、私は結局第一志望、家から近い国公立を選んでいたので、まあそこ一本しか受験しませんでした。で、まあセンター試験がですね、ちょっと第一世代と言われる世代だったので、前の世代の生き残りのための、まあちょっとした調整があったわけなんですが、その段階の影響でですね、本来なら受かりそうな点数だったんですが、その年は最低ラインがぐっと上がってしまったので、まあちょっと難しいという風になって結果ダメでした。ただ、まあ現役の時に国語と英語が二次試験にあったので、その偏差値は70ぐらいまで上げていました。で、他の教科は結構手薄になっていたので、まあそれを浪人時代に高めようかなと思ったわけです。ちなみにですが、現役の時に取った点数で、まあ予備校は特待生制度っていうのを取っていたので、それで破格の値段で入ることができました。なので、その入った予備校で、どうやって勉強していったらいいのか、どうやって教えればいいのかということを主点にしながら勉強していくというふうな、予備校生活を送ることになりました。で、まあ、予備校に入るとですね、予備校が独自に作ったテキストがあるんですが、そのテキストっていうのは受験向けのテキストになっています。高校3年間の中で受験によく出るポイントが絞られたテキストになっているので、まあ、こういう風にして編纂すればいいのかということも、しっかりと確認していました。ということでですね、まあ、予備校自体はそういった勉強をしていましたので、まあ、元々の志望校は余裕で合格できるようなところまで行きました。で、2ランク上くらいの大学まで A 判定出てたんですけど、まあ、通学にかかる時間を算出してですね、私はそれが一番時間の無駄だと思っていたので、通学時間の短い、やっぱり元々志望していた大学を受けるということを選びました。まあ、その時予備校とかなり揉めたのは、まあ、なかなかでしたけどね。はい。はい。さて、大学院時代ですね。私は高校の教員免許を取りたいと思いましたので、国語国文学コースに進もうと考えて大学に行きました。ただ、私の行った大学の文学部っていうのは、文学部全体で募集をして、2年次からコースに分かれるというような学校でした。で、2年次のコース選択は、基本的に成績のいい人順です。なので、成績が悪いと入ることができません。ということで、大学に入ってからも勉強をしっかりとしなきゃいけないということでしていました。結果的には国語国文学コースというのは足切りがなかったので誰でも入ることができたんですけど、まあ一応すべて一番上の成績を取ったので間違いなく入ることができるということで入っています。で、その際にですね、大学に入ってからは塾講師の、アルバイトをしていました。で、古典が、メインの人がいなかったので古典専門として塾講師になり、大学受験生をすぐに指導するようになったので、まあ、大学受験生をずっと指導してきたという形になってきます。で、大学院に進学してからですね、塾講師をずっと続けて、その上高校での非常勤講師もしてみました。大学生で教員免許を取ることができますので、それを使って非常勤講師をすることができるのです。で、その非常勤講師をしていた先でですね、集団を教えることも面白いなと思って、まあ、就職先として選ぼうと思って決めました。他にもですね、学習ボランティアもしていましたので、中学校の放課後に行われる学習支援サポーターというのもしていました。まあ、その中で記憶に残っているのは、英語の補習で、冒頭で先生が説明をして、その後生徒に問題演習をさせていたんですが、私はその内容が全くわかりませんでした。で、その内容を知らないからわからないのではなくて、分かってる私が聞いても分からなかったということなんですね。で、これちょっとひどいなぁと思いながら聞いていて、何人かの生徒に今の話分かった?って聞くと、全然分からなかったと言っていました。英語が専門ではありませんが、おそらく私の方がうまく説明できるだろうなと思ったのはその時でした。 まあこんな状況の授業を受けさせられている生徒を不憫に思ったので、そういった子を生まないように授業をしていかなきゃいけないなというふうなのを改めて思う機会になりました。はい。で、就職してからなんですが、まあ私はそのまま高校の国語科の教師となりました。で、最初の方はですね、旧来方式の授業ですね、先生が前に立って一方的に話すという授業をしていたのですが、まあそれなりの成果はあったんですけども、もっと面白い授業、もっといい授業はできないかなと思って、新しい授業のあり方を模索していきました。数年かかりましたけど、私の学校教育のキー、あ、授業、私の授業改革のキーワードは、映像授業、反転授業、アクティブラーニング、ゲーミフィケーションという、この4つが中心となっていきました。で、これを一度に行えたわけじゃないんですけど、少しずつ取り入れながらやっていきました。それでですね、まあ、しばらくやってこれたので、私のこの前半の目的ですね、っていうのは、まあ、基本的に形になってきたかなというところです。で、生徒からも、まあ、他の先生からも、今までに見たことがない、受けたことがない授業だというふうに言われるようになってきましたので、そういったものを持って、次の段階に進んでいきたいなと思うようになり、このサイトを立ち上げることになりました。はい、ということですね。最後、私の興味のあるワードを挙げておきました。これちょっと全部読み上げると長いので読み上げませんが、こういった経緯でこのサイトを立ち上げて運営しています。どうぞ、隅々まで見ていただいて楽しんでいただけたらいいかなと思います。